鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは木和田篤アナウンサーです。
どうもこんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。一昨日水曜日、東京は雪が降って気温も低くて本当に寒かったですね。
そうですね。
ね、もう桜のつぼみもうーんともう縮こまっちゃうっていう感じだったんですけれども、
は
い、
毎日天気がくるくるね、変わりますんでね。
はい、そして今日はいいお天気で暖かかったので、はい、もうこんぴら様のというかここのね、はい、ビルの1階にこんぴら神社がありますが、その前にある境内の桜満開早いですよね。やっぱり毎年ここの桜は
今週は土曜日日曜日がもうね、お花見もちょうどいいんじゃないですかね。
そうですね。その桜といえばですね、はい、今週あの高松宮記念が開催されます中京競馬場ですけれども、実はあの平成24年の中京競馬場のグランドオープンにあたりまして、はい、王冠桜という桜をあの中京馬主協会様のねご提供により 3,4 コーナーのコースの外回り沿いに寄贈されたんだそうです、それでその桜がちょっとね、普通のソメイヨシノよりも少し早く満開になる桜で、高松宮記念に合わせて満開になるようになってるそうです、
じゃあ今年はもうぴったりじゃないですかね、
多分ぴったりかと思いますので、皆さんご注目ください、さて、今月31日深夜ドバイのメイダン競馬場で行われるドバイワールドカップの初競争へ向け20日日本馬14頭が出国しました、
はい、ワールドカップに挑むアオーディなど9頭は関西空港、シーマクラシックに挑むレイデオロなど5頭は成田空港から出国。日本時間の21日深夜1時40分ごろドバイ国際空港へ到着しました。ラジオ日経ではドバイの各競争実況生中継でお届けいたします。また来週のこの番組でもドバイ各レースへの直前展望をお送りいたします。
はい、14頭ですからね、本当に活躍してほしいですよ ね、
そうですね。
そして日本国内では今週末の高松の宮記念から皐月賞まで4週連続で G1 レースが行われます。国内外で楽しみなレースが盛りだくさんです。春競馬堪能いたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。名騎手であり調教師としてもご活躍、小島ふとしさんインタビューということで、先週に続き先月いっぱいで調教師を引退されました小島ふとしさんのインタビューをお送りいたします。
はい、それでは小島ふとしさんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう。小島ふとしさんは1947年4月北海道斜里郡小清水町生まれ、1963年馬事公園の長期騎手養成所に14期生として入所し、1966年騎手デビューを果たします。桜勝利、桜千代能での日本ダービー制覇をはじめ JRA 通算1024勝、1996年騎手を引退し調教師に転身後もイーグルカフェ、マンハッタンカフェで G1 を制覇するなど JRA で通算476勝を挙げました。
はい、足して1500勝ということですからね。素晴らしいですよね、はい、先週は騎手時代の話を中心にお聞きいただきましたけれども、はい、どれだけ馬がお好きで、そしてジョッキーというものにどれだけ憧れてその夢を叶えて、はい、その情熱に燃えてらっしゃるかっていうところがね、本当にお聞きすることができました。さあ今週はどんなお話が伺えるでしょうか。どうぞお聞きください。先週本当にもう子供の時から4歳の頃から馬に触れてジョッキーになりたいという、そのジョッキーへの強いお気持ちをお伺いしましたけれども、そのジョッキーからあの調教師に1996年に転身されますが、かなり
悩みました
大変でしたでしょうか。どうだったでしょうか。
そうですね、本当はもう永遠に乗っていたかったんですけども、ちょっと怪我がありまして、その後遺症がずっと残りましてね、腕とか首とかにしびれが走るようになって、全国どこでも病院っていう病院が通ったんですけども、どうにかごまかして、それから10年近く以上乗ってたんですけども、もうこれはもう無理かなっていうふうに考えたんで、ちょうど調教試験受ける2、3年前からこの世界に残るならば調教しかないかなと思って、一応そこから勉強を始めたんですけどね、
はい、じゃあできれば体のそのことさえなければずっとジョッキーでいたかったですか？
死ぬまでジョッキーでいて、だから死ぬならば馬の上っていうことでね、いつも子供のとこから思ったんですよ、俺は死ぬ時は馬だ、悔いはないと思ってた。レースでも恐れはしなかったですよ。だからだって落馬して死ぬんだらば本望だと思ってますから。なんせ馬の上に乗ってるっていうことはすごい幸せなんですよ。パドックで乗馬かかりましてね、またがりますね、もうその時の気持ちの良さって、それからずっと歩いて今度返し馬行きますね、また気持ちが良くて、もちろんレースもそうです。
小島仁さんが本当にいつもパリッとされていて、で、まあ、厩舎も本当綺麗されてたんですけれども、厩舎の皆さんにも身だしなみということを非常にね、徹底させて出したということですが、
まあ、それは大事なことだと思ってましたからね、
それがジョッキー時代からなんですね。
そうですね、
馬にとってレースは晴れ舞台っていう、お考えがあって、
そうです。だから馬にもですね、最高のおしゃれをさして、もちろん手入れもそれこそ縦紙装具全て最高のやつで晴れ舞台に出すっていうのが僕の考えだったですから、はい、
騎乗するジョッキーもかっこよくなくてはいけない、
そうじゃないとおかしいと思うんですよね。やっぱりヨーロッパのジョッキーなんかはそれはすごいんですよ。もうロッカーできちっと自分の顔と着てるもの全てを勝負からもう何度も鏡で映してピシッとしてレースに向かうんですよ。で、日本人って案外そういうの少なかったですよね。まあ野平さんは、ゆいさんはそういうものにちょっと意識してたかなと思ってますけどね。
ですからもう日本にいながらもヨーロッパのジョッキーと同じ気持ち、欧米のジョッキーと同じ気持ちでこうレースに向かわれてたっていう、ですからそうです、80年代半ば頃には仁さんがヨーロッパで乗ってらして、フランスで、それで番組の中のニュースで、小島仁騎手が今フランスに遠征中で、競馬場でも子どもたちからサインをねだられてたり活躍されていますっていう、そういうニュースを読んだことがあって、その映像とともにですよ。でそれを見て私はまだ競馬始めたばかりでよくわからなかったんですけど、ああ日本のジョッキーもヨーロッパに行かれてこんな地元の子供たちに囲まれてサインして、ああそういうジョッキーの方もいらっしゃるんだなと思いましたもんね。ああいう遠征っていうのはやはり、宝物ですか？
そうですね、1年間の働きをですね、その半月の間に全部お金を使ってもいいと思って、自分の道楽ですから、も
うヨーロッパ遠征は、
もう遊びでずっと延長だったんですから、馬乗りになるためには何でも手段を選ばない。
そうですよ、世界で一番かっこいいのはジョッキーというお考えですから、じゃあもう本当にできれば一生乗ってたかったし、生まれ変わってもも
ちろんそうですよ、ジョッキーですよ、
じゃあ調教師になられてから、まあお役目は全然変わるわけ、お仕事は変わりますけれど、気持ちの部分ではやはりジョッキー目線で調教師をされたというところはあるでしょうか？
そうですね、やっぱり自分の馬出走しますわね、その時やっぱり自分はジョッキーになったつもりがある、だから見てて全く自分の意図は違うなっていうふうに見たらちょっと不満であったりするから、冷静に違う意味で競馬を見なくちゃいけないんだっていうふうにいつも自分の中で戦ってたんです、どうしてもジョッキーになっちゃうんですよ、
それでも調教に乗ろうとはされなかったんですよね。
そうですね、乗っちゃったらまたできますからね、多分だからもうある程度の筋力から何か完全になくなるまで我慢して乗らなかったから、一度運動ぐらい
乗り運動、
ちょっとやってみたけどもう全然ダメだったんですよ。
しばらく乗らなかった、
全然、あやっぱ甘いもんじゃないなもう口だけにしようとはい、
そういう感じでね、はい、来られたんですね。それでそのジョッキー時代にフランスなどにいらしていて、そして調教師になられてからは朝倉ローレルでまず、1997年に凱旋門賞に挑戦ということになったわけですが、そういう憧れというのはずっとジョッキー時代からおありでしたか？
もちろんそうです、やっぱり世界の競馬ずっと見てましたから、 自分の気持ちはアメリカもイギリスもフランスも、はいはい、
そうそう、トルコもいらしてるんですよね。
あれが初めてなんです
あ、そうですか。
そう、あの海外行ったのが、トルコが、あのアジア会議ってやつで、ちょうど竹ホープがダービー勝った年だね。で僕竹ホープ乗れると思ってたから、あの通り
竹ホープっていうのはつまりはハイセイコーの年ですね。
そうそうそう、48年ハイセイコー絶対強いと思ってたからな、まあ今でも覚えてますよ。その時主戦の島さんが怪我で休んでて、で復帰したわけなんです、で稲葉厩舎から4徳でダービー出走するんですよ、で島田さんは竹ホープ選んだんです、でも竹ホープの目がないから、この話があった時、まあ最年少だしその時アジア会議選ばれるんですよ、じゃあそっち行っちゃおうって竹ホープのダービー勝つ姿を見たくないと思って、それで思いっきりでどうだったどうだったって言ったら竹ホープが勝ったったらね、湯船で沈んで泣いた、あの涙がボロボロでした記憶がありますよ。
その時にやっぱりダービー勝てそうと思ってらっしゃ
った。もう距離が長かったらこのままにかなう馬いないと思ってた。
そうですか、今日はじゃあトルコでお風呂の中で
泣いた、ね、
でもやはりそのなんていうんですかね、負けず嫌いっていうか、すごいですね。
淡泊なんですけどね、そういうものには淡泊してあの勝負事じゃね、本質的にもう全てに負けたくないのが本音なんですよ、
でもそういう
それほら考えてるもんじゃないから、持ってまた立ち性格性質かな、それは異常だったと思う。本当は負けたのめっちゃ悔しいんですよ、いつも
みんな悔しいと思いますけど、でもも
う要するにあのゴールバンポストね、あれを一番先に入ろうとして全てにかけてきてるわけなんですから、だからそれが2番目に到着じゃそれはもう全然気分よくないじゃないですか。
それでまあ桜ローレルは夏から行ってたんですけれども、残念なことになりましたが、マンハッタンカフェでまた挑戦することができました、凱旋門賞という最高峰のレースに挑戦できたというのは、あの結果はまあ残念と、でしたけど、挑戦されたということに関してご自身で、
そうですね、だけどもうその時思ったんですよ、両方とも足が持てば絶対二度とも勝てたレースじゃないかなっていう、何も勝利は遠くはないと思ったんですよ、
日本の馬はもうあと一歩でその凱旋門賞に手が届かないんですけど、何が足りないんですか。
馬は日本の馬のが強いじゃないですか、今はもういろいろあると思いますよ、特にあの凱旋門の前は難しい、意外とあの馬場は日本のスーパークラスの馬なら絶対こなせるわけなんです、コンディションなんですよ、馬の場合はもう、絶好調に持っていかないと少々能力高くても勝てないんです、それとあとジョッキーが絶対ミスなくやらないとダメだろうし、難しい話じゃないと思うんだけどな、凱旋門日本の馬が勝つのは、それは難しいのはね、アメリカのねレースを勝つ手段とても難しいと思うけどね、ヨーロッパの競馬なら、日本の馬なら勝てるような気がする、
じゃあ遠くないですね、はい。そして JRA で調教師として特に思い出深い馬っていうと、
やはりイーグルカフェってやつですね、
はい、
もう
最初の G1 ホース、
あの子にはもう本当頭が下がる、あのグループレースの出走回数もすごかったしね、連続、よくあの足が持ってくれたと思って、
そしてフランキー・デ・トーリー騎手とのコンビでのジャパンカップ制覇もありましたね。
あれもね、もう全てがね、あの時フランスにあのマンハッタンと一緒に帯同して行ってたんですよ、で私の中では帰ればジャパンカップに間に合うっていうの、計算があったんだけど、まず中山の競馬場になったっていうこと、距離が1008だっていうこと、絶対チャンスあると思ったんですよ、そしてフランスにいる時もう別馬になるぐらい感じるぐらい良くなっていったんです、あの馬が。ほいでピッぴったりあの検疫何か日数ぴったりであのレース間に合うわけ、どうしても連れて帰ろうと、そして今度ジョッキーのことは、まあ一応田中勝也で行く予定だったんですけど、途中でフランキーがやっぱりジャパンカップ乗りに来るっていうことを大体決定したんで、フランキーで行こうと思う、
それができたのもやはりそのデトーリー騎手とすでにあの小島調教師があのお付き合いがあったからですよね、
そうですね、彼はもう日本に最初来た時からずっと付き合ってましたんで、頼ってくれたし、
そうですね、
彼もお父さんが僕と同じ年で、ま
だからなんかパパとか親父とか何とおっしゃってましたかね、そんな感じでね、まあそういう縁もあって、ジャパンカップ制覇で見事にそれがじゃ決まったということですね、
神業だったですね、
抱き合ったシーンとかね、あれ覚えてらっしゃるファンの方も多いと思います、
あれが一番嬉しかったのかな、調教師の中で。
でもそういったことが
醍醐味だね、競馬のその自分の描いた通りに全てがいって くっていうことはなかなかないじゃないですか、一生のうち1回歩かないか、それがその時行ったんですよね。だから私の中で調教師の中では最高のレースは本当はベストワンです。そのレースだけは強烈ですね。
まあ調教師は2月で引退されたんですけれども、これからはどんな風に競馬に携わっていこうと思われていらっしゃいますか？
そうですね、趣味も何もないんですよね。僕はもう本当お酒ぐらいだったから、
お相撲、
まあそういうの観戦したりするのは好きですけど、
解説もなさったじゃないですか NHK で
プロ並みですね
お話が来たらやはりお相撲の解説もやりたいですか？
やりたいですよ、大好きですよ。
お相撲どういうところお好きなんですか？
もう全て、あれはこの格闘技といえども一番難しいやつだと思うんです。力と力だけじゃないです、メンタルの面が。一瞬の競馬と一緒、立ち合いも一瞬なんです。
ああ、じゃあちょっとこのジョッキーのお仕事と重なるところ、
もう厳しいですよ。
同じぐらい、
やっぱりレースだって一箇所どっかミスがあったりしたら相当抜けてないと勝てないですから。
じゃあまあそのお相撲の解説お話が来たらなさってくださって、他には
そうですね、あと馬券を買い方は今まで分かんなかったから研究して馬券を買ってレースに参加しようかなと。多分馬券買ってればそのままの関係者になれるじゃないですか、自分の応援の、
はい、参加するっていう意味ではね、
そういうことです。
はい、で馬券も買ってくださるということですけれど、まあ、最後の最後にあの横山典弘騎手で一勝を挙げられまして、ジョッキーとしてそして調教師として通算1500勝達成されましたね、素晴らしい最後だったと思いますけれども、
ね、
はい、実はあのふるさとの北海道の斜里郡の小清水町、はい、そちらの名誉町民でいらっしゃるんですね
あれはねダービー認証した時いただいたんです、
ね、嬉しかったですね。
嬉しかったですよ、もちろん、
ね、生まれ育ったところでね、
一応こういう世界っていうのはそういうのは珍しいですから、
そういう勲章も持ちでいらっしゃいます、これからもぜひぜひあの日本の競馬に携わっていただきたいと思いますが、これからのホースマンに調教師ジョッキーあるいはその携わる皆さんにアドバイスあるいはこうおっしゃりたいことがあったら教えていただきたいのです。
まあアドバイスなんてはありませんし、みんなそれぞれの立場、ただ今はとってもジョッキーも難しい立場になってきてますし、まあ大変だと思います。ただやっぱり勝負師である以上はいつもハングリー精神で持って頑張ってもらいたいなっていうのがありますね。
まだまだ若くていらっしゃいますので、はい、ぜひこれからもあの競馬を取り巻く世界でご活躍いただきたいと思います。そして見守っていただいて、この番組にもまたぜひ遊びにいらしてください。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。はい、どうも。いかがでしたか？
まあ、あのジョッキーを引退してからは20年ですけれどもね、まあ、その後調教師としても活躍されましたけれども、はい、まあ、未だにあのジョッキーに対する強い思いっていうのをね、すごく感じましたですね。
あんなに強い思いをずっと持ち続けるっていうこともね、素敵なことですね。
馬の上でできれば死にたいっていうのもね、すごいですよね。
ですから本当にあの技術経験そしてその情熱熱意、それをぜひあのこれからも伝えていっていただきたいですよ ね、
すね。
本当に花のあるホースマン小島太さんでいらっしゃいます。2週にわたりインタビューをお届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に中山で日経賞、阪神で毎日杯、日曜日は中京で G1 高松の宮記念、中山ではマージステークスが行われます。
はい、
まずは日曜日に中京で行われる芝の1200メートルの G1 高松の宮記念を展望していきましょう。
はい、
過去10年、勝ち馬はすべて単勝オッズ10倍を切る5番人気以内の馬、上位人気の馬は堅実に走っています。
はい、
また世代別では5歳馬の活躍が目立ち5勝、2着が5回、はい、また6歳馬も勝ち星はありませんが2着が5回と健闘しています。この他前走2桁着順の馬は過去10年レッドファルクスの3着が最高で、その他は苦戦を強いられています。
はい、
23日金曜日正午の中京の天候は晴れ、芝が主、ダートも主のコンディション、芝コースは先週から内柵が3メートル外に移動の B コースとなっています。
はい、
日曜日25日の中京は晴れの予報、降水確率 0%、 最高気温20度の予想、
はい、
ということなんですが、
桜満開な感じがします ね、はい。
さあ、この高松宮記念、はい、よしこさんはどういうふうに予想されてるんでしょうか。
はい、今回 G1 ホース5頭を出走していて、それは高松宮記念史上最多なんですって。今まで4頭が最高だったということで、はい、メンバーが充実していることがわかるんですが、私は去年も本命でしたが、やはり8番のレッツゴードンキ、6歳は2着までっていうような話がありましたけれども、 1200m というか短距離に転向してから7戦して 1200m は2着2回3着2回、 そして着外でも本当に惜しいレースが続いているので、もうスプリンターズステークスも去年高松宮が惜しかったですもんね。ですか、ここはですね、この桜の季節にお菓子を思い出してもう一回満開に咲き誇ってほしいと思います。レッツゴードンキからレッドファルクス、ファインニードル、ネロ、キングハートと馬連で流してみたいと思っていますが、木和田さんはいかがですか。
私はレッドファルクス、まあ、人気ですけれども、この馬を中心に、まあ、前回逃げるダイアナヘイローの向く展開になりましたけれどもね、はい、しかも54キロダイアナヘイロー、2着モザースコットもこれ56キロ、対してレッドファルクスこれ58キロだったんですけれども、はい、まあ、最後は最速の上がりを見せて、勝ち馬とは首差、まあ、中京の芝コースは3勝、そして3着1回と、相性のいいコースですから。
本当ですね。
相手にはダンスディレクター、ファインニードル、ブリザード、レッツゴードンキと4点考えています。
はい、
続いて中山では土曜日に行われます芝の 2500m の G2 日経賞、このレースを展望していきましょう。
はい、
このレースの勝ち馬には G1 春の天皇賞の優先出走権が与えられます。
この日経賞ですけれども、奇跡が、
はい
戻ってまいりました。はい、ですから、まあ、強いと言われているこの世代で菊花賞、あのドロンコの中でね勝った根性とか考えますと、ルーラーシップ3区、そして母がロンドンブリッジ、この決闘魅力的です。奇跡、やっぱり春の天皇賞につながるレースをここで見せてほしいと思います。
はい、
はい、ロードバンドール、当選バジル、そして頑固流してみたいと思います。はい、木和田さんは。
私は短期逃げが見込めるロードバンドールを中心に考えました。
はい、
横山騎手とのコンビで3着2着とコースを続けています。
うん、そうですね。
今回は粘り込みを期待して、このロードバンドールから相手は奇跡、頑固、当選バジル、ゼービンと桜アンプルールと、ここまで絞っていきたいと思ってます。
はい、皆さん参考になさってください。
それではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。ワールドエースさんからいただいています。高松の宮記念はずっと追いかけているラインミーティアからという予想です。
はい、
それからレッツゴーのんきさんからもいただきました。よしこさんこんばんは。
はい、こんばんは。
グリーンチャンネルよしこの見た北の大地2018春を拝見しました。
はい、
レセディラローナが勝ったところでは感動してよしこさんと一緒にテレビの前で泣いてしまいましたということです。
ありがとうございます。
日経賞は当選バジル、毎日杯はブラストワンピース、マーチステークスはハイランドピーク、うん、高松の宮記念は可愛いレッツゴードンキを応援ですということです。
はい、
うまえもんさんからもいただきました。よしこさんこんばんは。今週末は地元の中京競馬場で高松の宮記念が行われます。とても楽しみにしています。高松の宮記念ですが、ここはダンスディレクターから狙ってみたいです。前走阪神カップは先行して勝ったイスラボニータと佐野舞2着、
はい、
タイムも1分19秒台を記録、
うん、
高速決着でも先行しても待てないと思いますということです。この他たくさんの予想をいただいて、はい、メールをいただいています。
はい、どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、どんな高松宮記念日経賞ね、そして他の重賞もなどそんなレースになるか楽しみにしたいと思います。来週は G1 大阪杯ダービー卿チャレンジトロフィーの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は中山阪神、そして最終週を迎える中京の三場開催です。
日曜日、高松の宮記念が行われる中京競馬場にはミュージカル俳優、歌手として大活躍中の山崎育三郎さんが来場。高松の宮記念の表彰式でプレゼンターを務め、最終レース後にはトークショーが開催されます。
同じく日曜日、阪神競馬場では歌手女優として活躍中の鈴木亜美さんによるトークショー&スペシャルライブが行われます。
土曜日の中山競馬場には女優声優歌手また馬美ピープルとしてご活躍中の小宮有紗さんが来場し日経賞の表彰式に登場します。
そして今週は土曜日阪神競馬場で行われる毎日杯春の三歳重賞で馬連がお得、通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額を上乗せして馬連は払い戻しされます。
はい、皐月賞への最後の切符をかけた注目の一戦ですね。
はい、そうですね。
はい、そして春の G1 開幕の今週末の競馬存分にお楽しみくださいね。お相手は鈴木よしこと
木和田敦でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。